じゃあ、インサイダーゲームのね、伊藤さんの、まあ、インタビューというかね、はい、途中は一旦ここまでということで、
はいはい、
で、ここからはですね、まあ、ボードゲームというところまでちょっと話を広げて、はい、いろいろお話をしてい
く。ぐぐっと広がりましたよ。
ね、
というところで、とっとこさんに、
はい、
マスターとっとこさん
の、まだお菓子食べてればよかったんですけど、話を振られるらしいん
です、
はい。
とっとこさんは、よく、そのゲームバーとか行ったりとかね、
はい、
自らイベント開催されたりとかでいろいろ遊んでますけども、
はい、
まあ、ざっくりとどうですか、今年面白かったボードゲームとか。
おお、すごい広いですね。
まあ、何でもいいんですよ。
何でもいいです
か。ちょっと気になったボードゲームとかの話。
気になったっていうかですね、まあ、今年のボードゲームってすごくリメイクものとか再販系が結構多かったんじゃないかなっていうのを思いました。なんていうんですか、今まで名作ゲームって結構古く出てるものがあって、はい、もう新規入った人って結構触れなくなっちゃってる、する、もうプレミアムついちゃって、買えませんとか、もう販売自体してませんっていうのが、結構そういうのを再販、
ね。名前だけ伝わ、よく聞くけど、
けど
実物はもうなかなか手に入らない
と。レッドマンすごかったんだぞみたいなやつが、おっさんたちの話だったのが、割とそれを触れるようになったっていう。
ああ、それはすごくいいことですね。古典に触れられるっていう。
だから本当にブームが来てるんだなっていう、そのライトのユーザーも、そういうのをやりたく、
めちゃくちゃ
やり
たい。古典に興味が出てきたっていうのはそうですね。
って思いますし。大体そういうゲームって本当に色あせてないというか、今やっても楽しいなってなる、価格の面もあって、やっぱ一気にまとめて作んないといけないんで、有名なミニオンとかは、本当に全世界で全多言語版作るらしいんですよ、一気に。だから、そうなんで、そこの部分、印刷のあそこの名前のとこだけ変えて全部作るから、だからアメリカとかで、だから作るぞってなんないと変えない。
なるほど。日本語版だけ
出してよっていうのはできないんですよね。ね、その事情が割とクリアされるタイミングもあったし、要望もあったのか、そういうのが出るようになってるのってのはありますね。あと、はいはい、日本でその予約して出そうっていう会社さんも結構出てきたっていう。
じゃあ逆にそのみんなの要望が多くなってきたのかもしれないですね。
そうですね。
で、メーカーさんも、あ、これならいけるかなっていうことで、まあ、リメイク決定したとか。
そうですね。有名なニューゲームズオーダーさんとか、テンディーズゲームズさんとかいうところが、まあ、結構有名な翻訳のメーカーがあるんですけど、そこが中心になって本当に名作がボコボコ出てるなとか、あと海外の結構大きくて重くて高いゲームっていうのも出せるぞっていう感じな下地ができてきてるなっていうのを今年感じましたね。
じゃあ今そのボードゲーム始めようとか、はい、ちょっと興味持ってきた方には今すごくいい環境だったっていう感じ。
そうですね、
そうですね、実際僕も今年ボードゲーム買い出したぐらいなんで、でもすごいそんな中でやりやすいところはすごいあって、やっぱりなんだろうな、なんかこう流行ってきてるっていう感じは、僕はもう診断なんであれなんですけど、確かに何ていうか思ってたより始めやすいなっていうか、そういうのすごいウェルカム感がすごいありがたかったですね。
スターウォーズエピソード7が来たみたいな。
そうですね、本当しかもやりやすくなったんで、
入りやすくなった
ね、今までの繰り返しだしってい
きなりワンとかではないみたいな。これまたとっとこさんと俺のロ
ースト、
スターウォーズローストが
ローグワンがねってい
う。あ、それはそういう感じなんですね。
本当になんかだからやりやすいっていうか、名作がポコポコ出てますよね、その昔の。いや、もう本当品切れで困ったっていうのはよく聞く話ですからね。言ったらなんですけど、なんかもうプレミアついて3万4万のゲーム買いたくねえよっていう。しかも拡張セットだったりするんで、それが拡張セット
なだけしか売ってないみたいな。
今回呼びたくなっちゃってんじゃんみたいな。
そ
ういうのが緩和されてきてるのは本当思いますね。
まあちょっとそのボードゲームとかアナログゲームっていうのがやっぱちょっと流行ってるなっていうのは僕でもちょっと思ってたんですけど、やっぱそういう実際に形になって影響が出てる、リメイクが実際かかったりしてるっていうところまでもう来て出てるんだなっていうか、
母数が本当どんどん増えてると 思いますね。
で、まあさっき伊藤さんの話でもあったんですけども、やっぱりこのアナログゲームボードゲームの一番のハードルってプレイ環境だと思うんですよね。一緒にやってくれる人がいないとか、
みんなで集まって
どこでやるのとか、
時間を合わせる、
時間合わせるとかっていうところで、まあ、僕がちょっととっとこさんのねツイートとかを見てる限り、
はい、
ゲームバーとか、
はい、
今そういう
ゲームボードゲームカフェとか
ね、っていうようなお店が今まあ結構
急増してますね、
はいはいはい、ちょっとそのお話を聞きたいな、
はいはいはい、まあ、あの僕割と趣味で一人の夜とかにそういうとこ行くんですけど、うん、本当に増えてて、うん、なんだろう、有名なとこで言うと、はい、例えば池袋さんに、池袋にジェリージェリーカフェさんとか、はい、あとは、なんだろう、とね、クラウドファンディングですごく有名になった遊びカフェっていうのが
神田
の
場に、
はい、
ことありますね、
はい、ここなんか伊達なんたらさん、厚見さんだったかな、うん、という有名な方がちょっと、まあ、オーナーでやってるとか、あと僕がよく行くのがグリュックっていう店があって、それ飯田橋に ある店なんですけど、まあ、本当になんか各店いろんな色があって、もうしかも、まあ、やっぱりねボードゲームをやりやすい環境のために、まあ、ソファーが良いソファーだったりとか、まあ、もう当然ボードゲームの数もすごいいっぱいあって、店員さんがおすすめしてくれるっていうのもあって、すごい入りやすい状況になってますよね今ね。
お店の方にボードゲームが常に備え付けであって、その中からこれやろうかなみたいな、店員さんが相手してくれたり、他に来てる人と一緒にやったりみたいな。
そうですね、マッチングしてくれるとこもあります。本当に、まあ、基本的に一人で行ってでも、うん、まあ、だからこのゲームどうですか、ここ宅入って大丈夫ですかみたいな感じで進めてくれるところはあるんで、
う
ん、すごいありがたいですね。
それがちょっと一個気になってて、例えばやりたいなと思ってて、一、うん、人で行って、
はいはい、
いわゆるジャンソンのフリーのようにフリーのように行って例えばその店員さんなり一緒にいる人と遊べたりできるのかなっていうのは、やっぱちょっとただの場所だとやっぱりほら4人で行って、
そこやるだけ、
そこやるだけみたいになっちゃうのか。
店の規模によりますけど、やっぱ店員さん複数にいるとこは、例えばメンツがちょっと一人足りないとかあったら入れてくれるし、
ちょっとジャンソン感強い
ですね。そうなんですよね、だからね。
おー、アンチやん。アンチ当てた人。
そうそう。なんかこう、うん、ここ、だから、まあ、二人ゲームとかだったらね、例えばカウンターのある店とかだったら、二人で差しでやってくれたりもするとこもありますし、うん、そこは、まあ、店によりけりですかね。でも、まあ、基本的にはおすすめしてくれて、本当に、人に混ぜてもらうってこと、僕も、
もうできる、
はい、高円寺にリトルケーブっていうとこがあったんですけど、パンケーキがね、ミープルっていうその人の駒の形してて、そういうパンケーキを出してくるとこでちょっと有名で、ここはね、リトルフューチャーさんっていうボードゲーム制作会社のところが出資して出してた
そ
うなんか
な
んですけど、そういう店があるんです。そことかはマッチングしてくれて、はい、知らない人と話して、やっぱね、協力してやったりとか、みんなでやらなきゃいけないコミュニケーションゲームなんで、
空気悪くしていいことは一つもない
んですよ。ないですよね。そう。だから入ったら、どうもどうもって感じで。
別に競技じゃないから、楽しむ。一緒にプレイして楽しむっていうのが目的なので、
はいはいはい、そうですね、まあでも競技性のあるゲームもあるんですけど、うんうんうん、やっぱそれに比べてやっぱそういうボードゲームカフェとかで行くと、もうすごくフレンドリーにやってくれるところが多いですね。
例えば自分が、まあ、このゲームやってみたと思って買うじゃないですか、
はいはい、
でもやられていないからって言って、それを持って例えばボードゲームカフェに行って、これ誰か一緒にやってる人いない
です
か、ね、
それも多分全然ありですよ。
ああ、そうなんですね。
基本的にはこのゲームやりたいなって思って持ってて、まあまあ人によりきりますし、はいはいはいはい、そこの場所にもよりきるかもしれないけど、タイミング外は全然できると思います。まあボードゲームカフェ来る人大体もっと 3,4 時間5時間ぐらいいる人はいるんで、ね、だからもうちょっと2ゲーム目これやってもらっていいですかねみたいなことを、もう自分も実はやったことが
あ持ち込みで
、はい、
頼もう
っつって、僕が前の特集の時も出ましたけど、マーベルのレジェンダリーってゲーム、あれもうアメリカのもう和訳されてないゲームなんで、もうすごい人口少ないんで、たまに持ち込んで、すいません、これやりませんかって言ってやって、布
教活動、
そういうのもできなくはないと思います、まあ、
じゃあ、ちょっと興味のある人、そういうゲームバーとか、
はい、
ゲームカフェに、まあ、ちょっとフラッと行って、
はい、
ちょっと一緒に遊んでもらったりだとか、店員さんに。どんなゲームがあるんですかとか、そういうちょっと聞かせてもらったりだとか、
そうですね。
とりあえず、とっかかりでもそういうとこ行ってみると、
はい、
遊べるし、もしかしたらその仲間ができたりとか、
はい、
行くと、まあ、顔出しができてきたりとか、っていうのがあるかもしれないので。
実際僕もすごいボードゲーム、子供の時めちゃめちゃやってたんですけど、はい、まあ、その小学校とかでも持ち込んで、ガンガンやっててっていう感じだったんですけど、 やっぱりと学校出てからガクッとやんなくなりましたもん、ね、あ学校は自然と人がいるし
友達が常に集まれる
っていう、ね、そうそう集まる状態にあるから、うん、いくらやってもボードゲームが
足りない
そうそうそうって感じだったけど、うん、そうやっぱ社会人になっちゃうとねなかなかやる場所ができなくなってしまうっていうの
がみんながまとまった時間集まるっていうのが、うん、やっぱり一番
そうで障害ね
そうですね、
うん、そうですね本当にそれですね、うん、
会社帰りに行ってはなかなか ね, そうね場所がないとできないです
ね、うん、時間もありますし結構長いゲームだとやっぱり始めるのにも、うん、あの
場所の設定
広げてとか、うん、コマ準備してとかっていうのをやってると結構かかっちゃったりとかするんで、うんねうん、
でまああのちょっと話いるんだけどそういうところで言うとだからあのデジタルゲームいわゆる電源系のゲームっていうのはネットがあるから例えば30分だけ一緒にやったりとかあるんですけど、うんでもやっぱ僕は基本的に電源系のゲームばっかりやってて、はい、最近でちょっとあのトトコさんのイベント参加したりとかでやってたんですけど、うんうんはい、やっぱりその良くも悪くもデジタルゲームってアナログゲームのいろんなコミュニケーションとかをずっぱりオミットして、
はいはいはいはい、まあそういうところ
ですね。
で簡素化してるなっていう、はい、であとやってみて思ったのが、うん、あのアナログゲームボードゲーム流行ってる理由っていうのがすごく分かったんですよ。
あ、
うん、あれって例えばそのまあ僕らみたいなサブカルおじさんたち、はいはい、だけで遊ぶことももちろんできますけど、はい、それとはあのいわゆる、まあ、普通のポップカルチャーの人たちのと一緒にこう例えば集まった時に、はいはい、ボードゲームポンって出したら、はい、多分ねそれでコミュニケーションが取れる、
はい、あ取れますね、
それはです
ね共通言語としての機能がすごいありますよね。
いわゆる逆にその電源系のゲームの方が惹かれるような気がするんですよね。その普段ゲームやらない人たちに、
まあ今ちょっとね分かれてるところありますね、うん、ある種の据え置き型の電源ゲームをやる人が若干選ばれたためになりつつあるところはありますからね、
うん、ようやく桃鉄が出ますもんね、
うん、それあるかもしれない
ですね、うん、だからそういう意味でやっぱりそのいわゆるただただゲーム性を追求するだけじゃない面白さっていうところがやっぱりみんな気に入ってるのかなと、コミュニケーションとして人気が出てるの
か、本当年齢とか性別関係ないのはすごく感じますよね。そうですよね。そこでやってみよう、うん、やってみようって言って集まって、う
ん、ただただゲームをやるんじゃなくてそのゲームカフェとかに行くとそのボードゲームをやる人と一緒にやる楽しさとか、はい、コミュニケーションの楽しさみたいなのが味わえるのがすごくいいなと
思いますね。もう本当いろんな店いろんな個性あるんで、あのまあボードゲームをやりに行くじゃなくてカフェ気分で行ってもいいと思いますし ね、すごくいいところが多いんで、
はいはいはい、
でぜひ行ったらね知らない人とか店員さんとかでもまあぜひ、ね、あのこう一緒にゲームを何かやって、うんうん、やるのがいいんじゃないかなと。
そうですね。もう本当に、あ、僕行きつけの昨日も行ってたんですけど、グリップさんなんかは、はい、あの普通にお酒も美味しいんで、あ
の飲みながらゲームするの最高
って言ってました。僕あのはい、そういう題名なのもらんで、あの飲みながら山の上でゲームするタイプの人間なんで、
三つ乗っちゃってるって。なんか酸素薄くてなんか酒飲んでてって思考力落ちるような気がする。
そこがねキワキワでいいんですよ。
血管パクパクしてそうですけど。
とか言いながらやるのがすごい。
でもなんかそのゲームバーで酒飲みながらボードゲームやってるってすげえおしゃれの匂いする。
いやあ。でもね本当ねあのおしゃれな人も来ますよ。でもあのもう基本僕はあの寝るシャツ1枚にあの普通でしたから全然そういう格好で来てもらってます。
あ、うん、結構ね輸入ゲーム系のボードゲームってさデザインもおしゃれだったりしてるってことですね。あれハードル低いよね、やらない人でもね、うん、これ可愛いっつってやれるっていうところあるかもしれないですね。
だからあの結構パッケージとかもそのおしゃれだったりとか、その絵になったりするじゃないですか。だから多分そのレコードを飾ってた人たちのようにボードゲーム集めて並べてるような人もいるのかなってちょっと。
確かに確かに、あのドイツゲームとかすごくかっこいいですからね、かっこいいですね、ドイツゲームやってるっていうのがまたかっこいいですよね。
おしゃれな感じ。
そうそうそう、海外でドイツ選んじゃったみたいな。
アメリカじゃねえんだ。
ドイツなん
だ
から。
でもメッカですからね。
ドイツメッカですからね。一番メッカなんですけど、そういう意味でもしかしたら
あのいい場所ができて
ますね、うん、本当に、
そうですね、諦めずにそういうところも使ってちょっと参加するっていうのと、あとそうです、ね、トトコさんみたいにそのイベントね、個人で、はいはい、まあ、みんなで集まって遊びましょうよみたいなイベントやってる、
あ、やってます、
有志で、
そうですね、 例えばなんかボードゲームショップとか行ってみると、はい、あの掲示板みたいなのあると思うんで、はい、そういうの見てもらうとアナログで見れますし、
いや集め方がアナログですよね昔結構多かった、
ね、そうですね、うん、でウルトーグのねなんかこうイベントやってますとかって書いてあって、
スタジオにバンドメンバー募集が
全くそれ
ああいう感じの
区民会館でやってますみたいなのがあるんですよ、だからそれは
東方ボーカル伸びてきた
パパの募集
はい、なんでもうぜひぜひ行ってみていいんじゃないですかね、面白いと思いますし、うんうん、その触れてみると本当友達もできますしね、
うんうん、そう思いますよ、でやっぱりその一緒にボードゲームをやって遊ぶっていう体験が、うん、いきなりこう雑談をするとかよりもハードルも低いし、
うん、
楽しかったっていう共通体験になるから、
それあります
ね、でボードゲームやった後に話せばいいんですよね。
そうそうそうそう。
だから俺ね、ボードゲーム合コンすげえありじゃないかなと思って。
もう一回やってます。
さすが。
一回組んだことありますけど。
いや実際でも、ボードゲームって、その、学生時代とか、僕 の、 あの思い出だから古いですけど、はい、学生時代とかでやってても、うん、女の子とかもハードルすごい低いんですよね。結構その、なんだゲームの中でゴリゴリのファンタジーもの、はいはいはい、ゴブリンやらなんとかで出てくるようなもんでも、結構やってくれるし、ボードゲーム、カードゲームとかだったりとか、まあそういうなんていうんですかね、割とオタクっぽい趣味のゲームでも、なんていうの、ボードゲーム、カードゲームの場合は少しハードルが下がるっていうのは、僕の感覚ではありますね。
ね、うん、ボードゲーム高校の多分いいのは、人柄が分かりやすいっていうのもあると思うんですよ、ね。
ああ、性格がありますか、
ね、裏の探り合いじゃない、会話をしながらね。
それある。本当に表情つうか、そのなんて、コンゲーム系のやつやって、うんはいはいはい、めちゃめちゃ強い女がいて、こいつ絶対信用しねえ。
ね、そうそうそう。
怖みたいな。
いやいやいや車の運転してる時に本性が出るみたいな。
そうそうそう。
ボードゲームやってる時の性格っていう。
そうそうそう。あの人優しい。
それある。
いや、この人なんか優しい見けど、すげえせかしてくる
とか。すげえルール。チッチってるとか。
すげえルール厳しいなとか。
ありますね。
特徴出ますよね。
出ますね、出ます、出ます。本当にね、もうボードゲーム高校もいいと思うんですけどね、どっか公式でやってくれたらいいのにな
って
思うんです
けどね。や
ってくれたらね。面白いと思うよね。ね、なんかもうちょっと流行ってくる。
何言ってんすか初対持ちが何言
ってんすか、おっとっとっとっとっと、僕はそれを脇で眺めるタイプなんで、
ああ、なるほど。
ふふって。
まあちょっとね、マニーの匂いがしますね。
マニーの匂いが、いいマニー
しのぎの匂いが。正解、
しのぎの匂いが。しのぎの匂いが。という感じで、まあ、はい、そういうゲームバーとかがね、
はい、
あるということで、はい、まあ、そういうボードゲームイベントとかも、まあ、気軽にね、別に知り合い以外でも、トトコさんがやったりしても、
参加してます。もう全然、本当に、大体のとこは、もう初めての人を、来てくださいって感じだし、うん、本当に初めての方に優しいっていうのもすごい感じますから、うん、僕も結構飛び込みでふって入ったら、あ、いい人だったなって言って帰ってくることが多いんで。
実際そのね、この間佐々木さんと一緒にとっとこさん主催のボードゲーム会に遊びに行って、佐々木さん自身はあんまりそういうデッキ構築型のボードゲームってやったことなかったんです
ね。なかった、
全然なかったんですね。DC なんだっけ、
DC のデッキビルディングゲーム
っていうのをやったんですけども、まあみんなでね、このああやってこうやってふんふんとかやれば何も分かんないことはなかった、ね、あんぐらい複雑なもんでもね、全然できたしっていう、
もうね、もう全然初心者をアピールすれば大丈夫です、
初心者なんで、
初心者なんで、
何も分かんない、
そっからすげえ優しくしてくれますから、うん、逆にガチですって言うと厳しくなる、お前を絶対ブロックするっていう
怖い、今キラー取っとくわって
言
われて、まあいくつかに分かれてボードゲームやってたり、うん、まあ、みんなで集まってね、うん、そのシンプルなゲームをやったり、
はいはいはい、
やっぱり非常に楽しかった。で僕もそういうのあんまやったことなかったんですけど、参加させてもらって、まあ、いろんなゲームやって、うん、やっぱりすごい楽しかったんで、うん、またそういうのあったら行きたいなと思うぐらいには、
ぜひ、はい、僕の方でも何かがあれば、何か
あれば、
ちょっとね、まだ先行きがまだ決まってないんですけれども、いろいろ。
ブログでなんか、告知してんでしょ？
そうですね、ブログでやったりとか、ツイッターで、一応、次何か決まったら、一応、スタッフのサクさん、この間もらえた、あとは、一緒にやろうねって、もう共同組んでるんで、人はいるんで、場所さえ見つかれば、まあ、タイミング合わせてやると思います。
で初心者の方でも、トトクさんもそういう初心者の方に対応するのも、もうきっと多分慣れてると思うので、もしね、時間とか場所の都合がつくようであれば、
とりあえずちょっと顔出してみるだけでも。
ああ、もう全然来てもらって、うん、はい。うちは割とアメコミに特化してますけど、そうじゃないゲームも結構、広げてますし。
そうそうそう。そうだったもんね。
後半はもう全然アメコミとか一切関係ない
やつやったもんね。ゲーム。パーティーゲーム
っぽい。パーティーゲームっぽいやつも。
みんなでやるやつですね。
うん、基本的にもう、あんまり知らない人をメインにうちは話してたんで、ガチゲーマーよりは初心者に来てもらってる感じなんで。
で、その、トットカさんの持ち込んだゲームの中から俺は、父さんこれ合います？今回、多分出番絶対ないけど、これ合います、ね、
合いますって言って、僕の中で、はい、アメコミもあるんだけど、合いますボードゲームも収集家なんで。
トットコピーとしての活動もあるんで。
一回ぐらいに合いますボードゲ会ね。
そんな出て
やりたいですね。もう、有志がいなきゃやらないんですけど。
みんなサイリウム持ってね。
そうそうそうそう。ある意味ハードルが高いっていう。
激高の。
激高のボードゲーム
か。それは、来ないでください。
それ初心者来ると、逆に、えって。何やりちゃん知らないの
知らない
っていうなっちゃうんでね。
怖
っ。怖っ。怖い。
アイマスファンもいい人ばっかりですよね。本当に言ってんすか。本当に。
さあ、そんな、ボードゲームのね、お話もいろいろ聞かせていただいたところで。ではこの後実際にですね、ちょっといろんなゲーム、
そうですね、
まずインサイダーを、
そうですよ、ね、これだけ話題に上げてやんないってわけ
じゃない
です
か。ハードルは上がりきってますけどね。
まずこのインサイダーを実際にこのやってみるっていうのと、それから、今日はですね、その伊藤さんとそっとこさんにそれぞれ、ゲームを持ってきていただいております。
はいはい。で、それをちょっとば。
ちょっとやってみようかな、はい、で、インサイダーも他のゲームも、聞いてて、音声で聞いてて、なんとなく、またはそれ以上に分かるゲームをチョイスしていただいてますので、
ラジオ向けの。
そうですね。
ありがとうございます。
ぜひ、このラジオでどんなゲームかっていうのをこう分かってもらえればね、これが一番インサイダーのいい宣伝になるんじゃないかな。
は
い、
本当にインサイダーは音で分かる。
音で分かる。ラジオ向け、どうですか、皆さん。ラジオ業界の皆さん、
どうですか、
本当に。本当に、
音声やって
ください。伊集院、聞いてるか？
聞いてるということで、
はい、
ちゃんと見ますか。
はい、じゃあやってみましょうか。
はい、やってみましょうかというところで。はい、じゃあインサイダーをやってみましょう。
じゃあ次回からプレイ動画じゃない、プレイ音声になります。
プレイ音声
という、はい。ぜひぜひ聞いてみてください。よろしくお願いします。はい、